収まるというか、まあ、外へ出ていくことも、はい、できるようになりましたので、今年はやっぱりあの旅行される方が非常に多いみたいですね。
そうですね、なんかニュースなんかでやってますね、
はい、海外への旅行というのも随分増えたという話を聞いておるんですけれども、う
ん、なんかハワイがなんか多いらしい。そうですね、
はい、あ、まあ、今まで行けなかったのに、はい、ようやく行けるかっていう、そんな思い で、ね、皆さん行かれるんでしょうね、はい、行ってらっしゃい、
はい、行ってらっしゃい
どうぞ楽しんできてくださいっていう、そんな感じですよね、はい。まあ、私はなんか近場でちょっとうろっとしようかなと思ってるんですがね、うん、
あ、日帰りですか。
いや、まあ日帰りになるかなと思ってるんですがね、
はい、楽しんできてください、
まあ、どちらかというとあのゴールデンウィーク終わってからの方が、ね、ね、空いてますしね、うん、まあ、その辺の方が狙いたいなというふうには思っております、はい。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はお電話での登場になるんですが、はい、どなたが出ていただけるかと言いますと、浜田直也さんです、はい。あの、この番組ではもうおなじみです、2週に1回必ずエンディングテーマで、はい、浜田直也さんのふるさとでお別れですということで、はい、お聞きいただいているあの浜田さんに今日はご登場いただきます、はい。というのは近々コンサートをされるというお話をお伺いしましたので、どんなコンサートになるのか、いつするのかなどなどお話を聞いていきたいと思っております、はい、浜田直也さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。浜田さん、お元気でいらっしゃいましたか。
はい、おかげさまで元気に頑張っております。
そうですか。あの、はい、声楽家っていう肩書きをお持ちでいらっしゃるんですが、この声楽を始められてどれぐらいになられるんですか。
もう高校1年生からなので、そうですね、16年とか7年、6年目になるんですかね。
今おいくつですか。
今年32になるので。
32歳、まだ若いですね、そうですか。高校生から始められた声楽なんですが、どういうきっかけでその声楽の世界へと入っていきはったんですか。
僕の場合ちょっとあの、なんて言うんでしょうか、夢も希望もないあんまり輝かしい理由じゃないんですけども、
はい、
あの中学校で僕ちょっといじめにあったり、目 の、 あの病気の進行とかですごく、荒れた時間を過ごしたんですけども。
中学の時はまだ見えてたんですか。
そうですね、まだ 0.1 弱ぐらいは見えてたので、
はいはい、
まだ割と目は使えたんですが、ただやっぱり周りよりはだいぶ見えてなくて、
はい、
そのことでいじめられたりもしたんですけども、
はあはあはあ、
その中ですごく将来に希望が持てない状態で、あの担任の先生から今の状況だと、まあ、当時でいう盲学校、今でいう視覚支援学校しか行く場所がないよっていうふうに言われて、
はい、
でその時に音楽科と普通科があるよって言われたので、うん、あのちっちゃい時からピアノはやってたので、
はいはいはい、
じゃあ音楽科の方が楽しいんじゃないかっていうすごく不純な理由で
いやいや、別に不純なことないですよ、うん、ピアノやっていらっしゃったら割と自然な理由かなというふうに思いますが、
うん、あですか。
ピアノをいくつぐらいからやってはったんですか。
ピアノはね、小学校2年生ぐらいからやってたと思います。
ああ、そうなんですね。
はい。
だいぶお上手なんですか、ピアノは。
いやいやいや、もうそんなたしなむ程度で、めっちゃ聞かせられるようなもんじゃないですけども。
最近ね、あの、街の中に割と駅のところにポンとピアノ置いてたりするじゃないですか。
はいはいはい。
あんなん置いてたらちょっと弾いてみようかなという気分になる方ですか。
いやもう僕はそんなもうお耳汚しになってしまう
一度聞いてみたい
です。歌を歌った方がいいかなという感じですね
声楽も聞いてあげて、こう聞きますと一回ピアノも聞いてみたいなという気がしてきますけど、さあ、その、まあ、そういう理由でこの声楽の方を目指し始めたということですが、高校からは盲学校の方に行かれたわけですか。
はい、そうですね、高校からは盲学校に行きまして、うん、まだ本当に声楽の背の字も知らず立ち姿から習うような状況でしたね。
あれ、立ち姿というのは声楽にとって大事なポイントなんですか。
あ、もう非常に姿勢というのは、はあ、大事だと思いますね。
それは声の関係ですか。
はい、そうですね、やっぱり声を出す過程において体の使い方っていうのも非常に大事になりますし、
はあ、
あのまだまだ僕この年になっても日々研究ですけれども、その体の変化に応じてどうやれば いい声が出るかってことを追求してますね。
はあ、その立ち姿とおっしゃいましたが、
はい、
どういうところにポイントを置いて声楽家の方というのはステージに立っていらっしゃるんですか？
よく横隔膜っていうのはよく言われる話だと思うんですけども、
はいはい、
一番やっぱ大事なのはその声を出すための体の支えだと思うんですね。
支えね。
なので、はいはい、視覚障害持たれた方とかってその平行感覚取ることが難しい方っていうのも割といらっしゃると思うんですけども、
これは実際どうなんですか、やっぱ平行感覚というのは難しいんですか？
僕もね、目の方の病気の進行に応じて結構フラフラする時期もあったりして、
はい、
その時に歌の師匠の方からピアノを持てばどうだっていうアドバイスいただいて、ピアノの方に手を添えて歌うような形を取るようになったんですけども。
なるほど。今もそれは続けていらっしゃるんですか？
はい、それはもう形としては続けてるんですが、まあ、ただ、うん、昔ほどはそういうことも減ってきたので、昔よりはその下半身で、
はい、
やはりこう体を支えて上半身との連携の中で声を出すっていうところに意識を置いて歌ってますね。
なるほど。西村さん、やっぱりこう平行感覚を保つっていうのは難しいところがあったりするんですか？
はい、やっぱり言うてはるみたいにフラフラします。
ああ、そうなんですね、
はい、
うん、
でだんだんもう見え方によるんですけど、だんだん視力が落ちてくると、はい、私はだんだん余計なんかフラフラしてるなって自分の中で思う時がやっぱりあります。
なるほどね、うん、やっぱり見えなくなるとこの平行感覚では取りづらい、
取りづらい。だから言うてはるみたいにちょっとどこかに触れて立つとか、なんかその体操するとかいう時でも、どっかには触れて出ないと、なんかよくバランス悪いよねって、フラフラするよねっていうのはありますけ ど、
で浜田さんはピアノのところに手を置いて自分の姿勢を保っていらっしゃると、
はい、そうですね、今はそうですね、はい、
なるほどね。で声楽を始められて当然声を出していくという練習から始まるのかなと思うんですが、
はい、
どういうところからまず最初スタートするわけですか？こう学びというか声楽の、
もう本当に、発声練習というところからそうなんですけども、
はい、
まあ、基本的には交流文言というその音を捉えていく練習の教材がありまして、そういったものを使いつつ、あとイタリア古典歌曲集というものがあるんですけれども、
は
あ、すごく昔のバロックとかの時代の音楽なんですが、そういったものを割と最初は歌う人が多いと思います。僕もそうでした。
ああ、そうなんですか。古典的なところからこう入っていくわけですね、
はい、そうですね、はい。
で浜田さんご自身が自分の中で、はい、なかなか声楽の声になってきたなと思われたのはどれぐらいになってからですか？
高校生の時に、コンクールを受けて、
はいはい、
まあ、ありがたいことに賞をいただいたりして、
立派ですね、うん、
ちょっと勘違いをして声楽家らしくなってきたのかなって思ったんですけども、
ま
あ、大学に入って、
はい、
師匠にご指導いただく中で、やっぱりまだまだひよっこなんだなと思いまして、
はあ、
そこからいろいろと研究も努力も重ねてきて、少しずつは歌い手らしい声になってきたのかなと思うんですけども、
はい、
やはりさっきの体の話でも言いましたが、やはり喉、声というものも変化していくので、
うん、
今この32になる年ですけれども、まだまだ日々その自分の声と付き合いながら、よりいい声を目指して、うん、毎日過ごしているところですね。
なるほど。先ほどから浜田さんの話の中で師匠という言葉が出るんですが、その師匠ってどんな先生でいらっしゃるんですか？
は
い、
すごく、それは、声の種類的にってことですかね。
いや、
性格的な、
いろいろ習っていらっしゃる先生っていうのは、頼っていらっしゃる先生はいらっしゃるわけですよね。
そうですね、もう随分長くなるんですが、大学の時からお世話になってる先生なんですけれども、同じバリトンの先生です。
なるほどね。で、まあ、その先生にいろいろ教えてもらいながらこの声楽、はい、この32歳までやってこられたと。実際にプロとしてコンサートを始められたというのはおいくつの時だったんですか？
大学院まで僕は出てますので、25になる年ですかね。
25になる年からコンサートをスタートさせたというわけですね。
そうですね、はい、
初めてのコンサート覚えていらっしゃいますか？
はい、もう初めてのコンサートがですね、それこそ盲学校時代にお世話になった歌を直接習ったわけじゃなくて、合唱とかあと音楽科の中でお世話になった先生なんですけども、
はい、
その先生と共演させていただくっていうステージでして、
はあ、
非常に思い出深いコンサートになりました。
ああそうですか、まあ、そこから、はい、まあ、積み重ねてコンサートやっていらっしゃるということですが、しばらくここ3年ほどコロナ禍でしたよね、
はいはい、
この間というのはコンサートできたんですか。
正直難しい部分が多くてですね、
でしょうね、うん、
中止キャンセルってな風になってしまった部分もありますし、
はい、
僕自身が健康なんですけど、その前後で、その前でですね、関わった方が、コロナ感染されてしまって、濃厚接触者になってしまったとか、
はいはい、
そういったこともあって、関係者の方にはすごくご迷惑かけたこともあったんですけども、非常に、難しいなって部分がたくさんありましたね。
ようやくね、ちょっとコンサートなんかもできやすい環境になってきたのかなという感じがするんですが、その辺はいかがですか。はい、
そうですね、うん、非常に去年あたりからですかね、随分、うん、お声掛けをいただけることも増えましたし、世間的にもやはりいろんなイベントが開催されるようになってきて、開催することに対する後ろめたさみたいなものも、
うん、
随分僕ら、運営側といいますか、
はい、
開催側としても少しは、後ろめたさも少なくなってきたかなと思ってます、
うん、なるほどね。さあ、はい、ここで浜田さんの曲はいつもふるさとを聴いただいてるんですが、一曲ね、はい、ここまでいろんなお話をしてきました、浜田さんのちょっと一曲ちゃんと聴きたいなという思いがありますので、アルバムの中から一曲聴かせていただきたいんですが、どの曲参りましょうか。
じゃあせっかくなのでおぼろ月夜なんていかがでしょうか。
いいですね、まあ、菜の花が咲く時期ですからね春を思わせる、霞っていう言葉も出てきますので、では、浜田直也さんです。お聞きいただきましょう。おぼろ月夜です。おぼろ月夜、浜田直也さんの歌声お聞きいただきました。声してありますよね。
ありがとうございます。
せっかく聞いてんの横で邪魔する人が。
邪魔するってどういうことですか、西村さん。私もちょっと声楽家風に歌ってみたんですが、ダメですか、これは。
横で声出して歌ってるのね。邪魔しないで。
失礼いたしました。今聞かせていただいて、まあ、コンサートはライブですから、はい、生のステージなので、浜田さんとこのピアノの方と合わす音を出る時の合わし方っていうのはどのようになさっていらっしゃるんですか。
もうあうんの呼吸が基本かなと思うんですけど、
すごい、
あうんの呼吸でいけるんですか。
もちろん初めて合わせるピアニストとは、いろんな打ち合わせが必要なんですけども、
はい、
案外いつもお世話になっているピアニストとかであれば、初めて合わせる曲でも意外と一回でいけ通すには通せちゃったりするんですよ。やっぱりそのピアニストさんが僕らの癖っていうものをよく知ってくれているので、
はい、
どれぐらい試そうだなこの人はとか、
はあ、
どういうふうに入ってくるだろうってことをすごくもう勘の中で読んでくれているので、やはりあうんの呼吸っていうのはあるんじゃないかなと思ってます。
へー、 ね、まあ、当然ピアノの音が慣れ始めると、まあ、歌うということにはなると思いますが、お互いの呼吸みたいな、やっぱり、はい、特にあの歌う方からするならば自分の呼吸みたいなのがあるので、うん、ここでもうすぐピアノ入ってくるかとか、うん、いろいろあると思うんですが、その辺のところはほとんど青の呼吸でいけるもんなんですか？
いつも僕が、うん、お世話になってるピアニストなんかだと、はい、あまりあのリハーサルの中でも言ったことないですね。
へ
え、はい、すごい、僕もすごいなと思います。
いや、聞いててもすごいなと思いますわ。おお、まあ、そういうところもぜひ皆さん見に行っていただけたらなと思いますが、そうですね、さあ、そのコンサートのお話になりますが、はい、浜田直也さんの今聞いていただいたこの歌声、ぜひ聞いてみたいなと思う方、日にちの方はまずいつですか？
2023年の5月14日の日曜日です。
5月14日の日曜日ですね、
はい、
5月14日の日曜日、場所はどちらでされるんですか？
大阪の高石市にあります、あの高石市民文化会館アプラホールの小ホールで開催させていただきます。
高石のアプラホールの小ホールということですね。5月の14日日曜日、高石市にありますアプラホールで行われるということですね。
はい、
時間は何時からですか？
14時開演で13時30分が会場となっております。
会場が13時30分、そして開演がお昼の2時、14時からということですね。
はい、
何曲ぐらい歌う予定をされていらっしゃるんですか？
大体ですけど20曲ぐらいはお届けできたらなと。
ほう、主にどんな曲を今回は演奏というか聴いていただこうと思っていらっしゃるわけですか？
第1部ではですね、あの、うん、日本の作品をお届けしようと思っておりまして、
はい、
あの有名な山田耕作さんの作品であったりだとか、はい、まあ、待ちぼうけとか、そういった作品をお届けしたり、はあ、あと一部の後半では中田義直さんっていう夏の思い出とか、はい、そういった作品もお届けしようと思ってますし、ま
あ、昔懐かしい唱歌同様ですよね。
そうですね、うん、それに加えて日本歌曲も歌わせていただくんですけども、
はい、
あと第2部ではあの先ほど出てきましたイタリア古典歌曲集の中からお届けしたりだとか、ドイツ芸術歌曲をお届けしたりだとか、あの昨年の5月に本当は実はリサイタルまた開催させていただく予定だったんですけども、あの先ほど言わせていただいたようにちょっと僕の方が濃厚接触者になってしまった関係でキャンセルさせていただいて、
うん、
でもう一回こう去年でちょうど多分歌を始めて15年目だったということで、あの初心というテーマを立ててたんですけども、
はいはい、
それをできなかったので引き継ぐ形でリサイタルという形でですね、初心ということを僕の中のテーマとして歌わせていただこうと思ってます。
なるほど、第2部はじゃあクラシック系が多いと考えたらいいわけですか？
そうですね、もう第1部第2部含めて全部クラシックの曲ではあるんですけども、うん、あの特に外国ものになるので、あのよりクラシ皆さんにとってはクラシック感を感じられる、
そうですね、
第2部かもしれませんね。
なるほどね、あの、はい、ぜひ浜田直也さんの歌声を聞きに行ってあげていただけたらなと思っております。もう一回言いますね、日にちが5月の14日、高石市です、高石市のアプラホール、これあの、南海電車の高石の駅前にあります。もう歩いてすぐのところです。まあ前にありますアプラホールの小ホールでお昼2時からです。開演は13時30分、そして、会場が13時30分、開演が14時ということでございます。20曲ぐらい歌われるということでございまして、ぜひ皆さん、もしお時間がありましたら、5月の14日お昼空いてるという方いらっしゃいましたら、浜田さんの歌声聞きに行ってあげていただけたらなと思っております。さあ、これチケットの方ですが、おいくらぐらいするもんなんですか？
一般の方だと入場料が2000円頂戴しておりまして、
はい、
障害を持たれた方は介助者が必要な方もいらっしゃるので、
はい、
その介助者の分に関しましては、半額とさせていただいております。あと高校生以下の方は半額の1000円で入っていただけます。
高校生以下と介助者の方は1000円で、一般の方は2000円と、
はい、
こういうことですね。
はい、
わかりました。ぜひ皆さん足運んでいただけたらなと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、特にあの今回、まあ、20曲ぐらい歌われる中でこれは聞いてほしいなっていうのはあったりしますか？
もうどれも楽しみにしていただきたいんですけども、今回新譜、新しく歌う曲もたくさんありますので、はい、すごく僕自身も楽しみなんですが、ただ第1部の中出吉直さんの最後、ミミズクという曲をお届けするんですが、
はいはい、
この曲はもうバリトンが歌う日本歌曲の中でも代表的な作品だと思うので、
はい、
これは楽しみにしていただけたらなと思ってます。
もう練習は今なさっていらっしゃるんですが、このコンサートに向けての練習というのは。
はい、もちろん毎日来ております。
毎日。これはピアノとの方と一緒にされるわけですか？
いえ、普段は一人でやってまして、ピアニストとは日程を決めて、はい、リハーサルをいたします。
そうですか。はい、ぜひね、ちょっとピアノに手を置きながら姿勢を正して、そしてあうんの呼吸で歌い始める浜田直也さんのこの歌声を聞きに行ってあげてください。5月の14日日曜日、高石市にありますアプラホール、南海の高石の駅前です。ここで行われるということです。お昼14時からでございます。チケットの方、これ買い求めようと思ったらどういうふうにしたらチケットは手に入るんですか？
当日の当日券も多分出ると思いますし、
はい、
事前にご予約いただこうと思いますと、インターネットの方で浜田直也と検索いただきましたら、ホームページも出ますし、各種 SNS、Twitter とか Instagram とかも出ますので、そちらの、ダイレクトメッセージであったり、ホームページの中のメールアドレスからご連絡いただきましたら受け止まらせていただきます。
ということで浜田直也で一度検索をしてください。浜田直也で検索をしていただけたらなと思います。で、当日券もあるということで、その日空いてたらフラッと高石の方へ行っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
浜田さん、この後いつものようにエンディングでふるさとをお届けしますので。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。ということで5月の14日日曜日、高石市のアプラホールで行われます、浜田直也さんの、コンサートのお知らせでございました。足運んでいただけたらいい歌声が聞こえるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでお別れの時間でございます。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。では今出ていただきました浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの
時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞
き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック、聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
こんばんは、ラゴカの立川しららです。今夜もホッピーハッピーバー。